こんにちは、ハルトです。ナイナー・トリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。シアン・カンクエンの父が子供に伝えたい本当のお金持ち入門は、経営者兼投資家として活動し、長年の投資経験を持つ神岡正明が、次世代に向けてお金の知識と向き合い方を整理したマネー教養書きである。単なる節約術や投資テクニックの羅列ではなく、本当のお金持ちとは何者かという定義の見直しから入り、日々のお金の使い方、働き方と習慣、そして資産形成の考え方へと話を広げていく。子供に語りかける体裁を取りつつ、地下予代や投資を始めたい社会人にも通用する内容を愛している点が特徴だ。NISA の活用を含む投資の入り口にも触れながら、感情に振り回されずに底直しにくくなるためのメタ認知や習慣づくりも重視し、知識と行動の両面から資産形成を支える構成になっている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本当のお金持ちの定義を消費から切り離す本書がまず提示するのは、お金持ちのイメージの再点検である、高級車やブランド品、派手な交際費といった見せる消費を都の証明と結びつける発想は、資産形成の観点ではむしろ逆効果になりやすい。著者は本当のお金持ちは浪費を徹底的に避け、何にお金を使うかの基準軸を持っているという方向から話を組み立てる。ここで重要なのは、節約を目的化するのではなく、将来の選択肢を増やすために支出の優先順位を明確にする点である。つまり、支出を削る行為よりも価値の低い支出を自覚して減らし、価値の高い支出や投資に回す判断力が中心テーマになる。子供に伝えるという体裁を通じ、買い物や遊び、学びへの支出がどのように将来の自由度とつながるかを考えさせる内容で、親が家庭内の金銭教育を設計する際の視点も提供する。次に、選ばれる人になるための感謝、勤労勤勉という土台、資産形成は投資だけで完結せず、稼ぐ力と信頼の蓄積が長期的な基盤になる。本書では、選ばれる人になることが結果としてお金持ちに近づくという発想が語られ、そのための習慣として感謝勤労勤勉が強調される。ここで有感者は精神論に止まらず、周囲の支援や環境を認識し、継続的な学びと仕事の質に反映させる態度として扱われる。勤労は働くこと自体の価値を見直し、収入源を作る力を育てる視点につながる。勤勉は短期の成果よりも積み上げを優先し、地味な改善を継続する姿勢を指す。子供向けの語り口であっても、実務的にはキャリア形成や自己投資の指針として機能し、投資で福利を得る以前に、能力と信用の福利を作るという考え方を支える。投資の知識を学ぶ前に生活と仕事の姿勢を整えるという順序付けが本書の特徴である。さらに、投資の後にチリエクセコとの成長習慣で福利を生活に持ち込む本書は投資を特別な技能として隔離せず、意思決定の質を上げる思考として捉える方向を示す。投資のという言い方で情報を集め、比較し、確率とリスクを踏まえて行動する姿勢を日常閉塞することを促す。また、日理エクレスコの成長習慣という表現で、毎日の小さな改善の積み上げが大きな差になるという福利の感覚を強調する。ここでの狙いは、相場の予想を当てることではなく、行動の再現性を高めることにある。学習や家計管理、仕事の段取りなど、日々の習慣が整うと、資産形成のための余力、時間お金が生まれやすい。子供に向けたメッセージとしては、今日のイホが未来の選択肢を増やすという理解を育て、地下予代にとっては、続けられる仕組みを家庭にどう実装するかという悲惨になる。投資のテクニック論に昼る前に、福利を使いこなす生活者の土台を作る章立てが、読後の行動につながりやすい。そして、資産形成は、NISA を含む枠、組と個別株の考え方で設計する。投資パートでは、制度の活用と銘柄選びの考え方に触れ、資産形成を戦略として設計する視点が示される。NISA枠の活用に言及しつつ、個別株を検討する場合には、日本株を中心に据える考え方が型が語られている。背景としては、企業情報へのアクセスのしやすさが挙げられ、海外個別株よりも情報面で不利になりにくいという現実的な判断軸がある。さらに、会社指揮法のような情報源をどう読むかという観点にも触れ、売上あり益だけでなく見るべきポイントがあるという方向性が示される。加えて、投資の羅針盤、投資の武器、3ページの戦術といった枠組みを用い、迷わないための基準と実行の順序を整理する構成になっている。具体的な銘柄推奨ではなく、 情報を集めて意思決定する肩を渡すことに重心があるため、初心者が自己流でブレやすい局面に対し、考え方の支えとして機能しやすい。最後に、損なおしにくい人になるための感情コントロールとメタ認知。資産形成では、知識の不足以上に感情の暴走が損失を招きやすい。本書はこの点を重く見て、損なおしにくい人になる習慣としてメタ認知の重要性を取り上げる。行為今どんな感情に支配されているかを客観視できると、焦って買う子を触れ売るといった反射的な行動を減らしやすい。実践としては、怒りでカッとなった時に自分は今怒っていると分析する日記で感情パターンを把握する。瞑想やマインドフルネスを取り入れるなど、非常のトレーニングが示されている。これらは投資の局面だけでなく、家庭内の衝動がいや人間関係の摩擦、学習の継続にも波及効がある。子供に伝えるという主題に沿って、感情に振り回されない自己管理をお金の教育の一部として位置づけている点が特徴である。投資の勝ち負け以前に負けにくい行動様式を作るという発想が本書の実務的な価値を支えている。結論として本書は子供に伝える体裁を取りながら、地下世代や若い社会人にも実用的なマネー教養を提供する向いている読者は、家庭でお金の教育を始めたい人、派手な成功談よりも再現性のある習慣と考え方を学びたい人、NISA など制度をきっかけに投資を検討しているが感情面の不安もある人である。得られる利益は、お金持ちの定義を消費から切り離し、支出の基準軸を作ること、稼ぐ力と信用を積み上げる姿勢を整えること、そして投資を含む意思決定を習慣化するための枠組みを持てることにある。さらに、メタ認知や日記、瞑想といったトレーニングを通じて損なおしにくい行動を作るという視点が、典型的な投資入門書との差別化になる。多くの類書が金融商品や手法の説明に偏りがちな一方で、本書は生活習慣、感情管理、価値基準という土台は尽くし、長期で崩れにくい資産形成を狙う。ファイレのような早期リタイア身にも慎重な目線を置き、持続可能性を重視する点も特徴として読む価値がある。ご支援いただける場合は、上岡正明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。